月例祭ご祭典を使いさせていただきました。改めてありがとうございました。早いもので、令和7年、2025年の新しい年の幕が開けましたより、一月が経ちました。また新たな船出という思いがする一月間だったように思います。もう皆さん、大航海上にですね、漕ぎ出していると思っていただきたいと思いますね。もう、いわゆる海の上の状態です。そう、しかもこの海は大荒波ですね。今の現在社会はね、先行きどうなっていくのかわからない。そういう中にあって、何を拠り所にしていくのかというところですね。そこをよくよく腹決めをさせていただかなければ、いつ飲み込まれたり遭難してもおかしくない。どういう必要であってもですね、そういう時代になってきているように思う。だからこそ信心の光、誠の光がですね、一筋の光がですね、光り輝くとも言えるかもしれませんね。これからの時代はね、こういう暗闇の様子を漂う時代はですね。昨日、実は夕方、午後4時のお下がりの記念が終わった頃でしたかね。邦子先生が、そこのテレビのですね、リモコンをこう、つけようとして、ところがちょっとリモコンのですね、これがテレビのリモコンなんです。電池がですね、ちょっと少しなくなってきてるせいかですね、ボタンを押してもなかなか動かない状況が何日か前から続いていて、それでもこう、振ったりとかですね、電池をはめ直したりしながら、だましだまし使ってたんですけど、ちょっと電池、少し交換させていただこうかって。で、この電池はですね、充電式の電池を使わせてもらってるんですね、リサイクルで。で、また、ちょっと充電するからということで、充電器を取り出して、でですね、で、代わりに、充電してるからまた別の電池を入れようという、これは実は、このリモコンの電池のサイズが単4電池だと思っていたんです。ずっと単4電池で使ってたんですね、何年間も。で、なんかですね、ちょっとただ、噛み合わせが悪いというかね、スカスカというかですね、ちょっとなんかしょっちゅう電池が入っていても、こうなんか少しこう、かませが甘くてですね、外れてこうなかなか言うこと聞かないような状況が続いて、それでもちゃんとこう、ピチョッとかませ直したらですね、こう動くような状態が続いて、なんかちょっと、なんかこの電池外れやすいリモコンだね、なんて言いながら使ってたんですよね。そして邦子先生がふっと昨日、単4電池で使ってたんですけど、これもしかして単3電池サイズなんじゃないの？と。いや、これ単4電池ではずだよと。ずっと単4電池で何年も使ってきてましたからね。いや、でもちょっとなんかおかしいなっていう感じでですね。そして実際その単3電池の取り出してはめてみたらぴったりはまったんですね。なんてことはない。単3電池サイズの電池を入れるリモコンなのに、今までずっと単4電池で使ってたんですよね。そりゃ反応も鈍いはずですよ。ところが、単4電池でも、この中にあるこう、バネですね。マイナス極につく。バネとかがギリギリ繋がってて、単4電池でもなんとか動いてたというだけの話。ところが、やっぱりこう、ね、こう少し揺すったりすると、やっぱすぐ外れるわけですよね。ちっちゃいからですね。単4電池は。それで何年かも使ってきて、ああ、また電池がなくなった、充電とかいう感じで使いました。何年か経って初めてこのリモコンのサイズがですね、単3電池っていうのが昨日分かったようなご出来事があったんですね。しかしですね、本当に今年の元日祭でですね、私が松の信心ですよということをお話しさせていただきましたね。今年だけじゃなくて、これから5年後の35年祭に向かって、一つお互いの共通のテーマとなってくるのは松の信心だと。先月からですね、愛楽教会の朝のご理解を編集作業をさせていただく中で、これ元日祭でも話しましたけど、平成2年の1年間分のご理解がデータとしていただきました。 そしてその平成2年の元日祭の時に愛楽の初代親先生がまだご存命だったんですけれども、お知らせでですね、ご記念したら松という字をいただいた。大きな字で松という字をいただいた。松というのは木偏に公と書くんだと。木偏というのは気持ちの木で心のことだよと。しかも大きな字だった。だから、もう、まずは大きな心。そして、公の心ですね。公のことも心を寄せていく、大事にしていく、願っていく、新人に取り組んでいってくださいということをですね、話されたんですね。35年前の平成2年ですね。私はそれをもう、ただの偶然とは思えなかったですね。もう、去年のですね、布教30年の節年を通して、次は35年に向かわせていただく中で、成り行きの中でですね、愛楽協会のご理解の編集作業をしておこうと思ったら、平成2年のをいただいて、しかも35年前ですからね。そして、元日祭のお供えがですね、今までによりもグレードの上がった松をお供えさせていただいたこと。そして、おみきさんのラベルにですね、日本のおみきさんに松の刻印がしてあったこと。しかもそのおみきをお供えした人の名前が、大井きみこさん。大きいのという字に井戸の井字に、きみこの木は、きみは公の子という字に子供の子。大井きみこさんから松のおみきのお供えがあった。そういういろんな成り行きが重なって、これは35年の時を隔てて、今の亀有教会にも松の心というのが求められているなというのを直感的に感じたんですね。ところがさっきのリモコンの話じゃないですけれどもね。本当にお互いのその、大公開をするにあたっては、動力源が大事だということも話しましたけれど、お互いの新人の動力源が、本当は単三電池を入れなきゃいけないのに、まだ単四電池ぐらいの動力源と器で、だった。それでも神様がですね、負け手を出してですね、負け手を出して電流をつないでおかげをくださっていったというところが実際のところじゃないでしょうかね。お互いの信心の動力源でありね、電力源、器は単四電池という小さいものだったんだけれども、それでも神様がですね、おかげを、それでもやっぱ誠があるからおかげをくださった。ところがやっぱりサイズがやっぱ小さいものだから、ちょっと波風が立つとですね、すぐそのかませが甘くなって電気が通らなくなる。そういう信心だったんじゃないでしょうかね。お互いの信心がまだまだ一つですね、新人の電池のサイズもですね、本当、ね、たわいもない成り行きですけどね、電池のサイズが単4電池かだったのが単3電池に気がついたという。でも私はそこになんかビビッと感じるものがありますね。お互いの新人が、そういう願いが、本当に神様にすがって単四電池、いつまでも単四電池の小さいサイズのままの信心でですね、おかげをくださいというところから、一つ、お互いの信心が、器が、動力源が、ワンランク大きいものにして、おかげをください。で、ちょっとこう振ってもですね、外れないような、常に神様と交流していけるような、大きな心っていうのはね、そういう信心が改めて願われているものを、なんか昨日このね、リモコンの電池のサイズ違いだったという成り行きで気がつかし、数年経ってですね、気がつかしていただいたことを通して思うんです。実際先月の私の成り行きもですね、本当に大きい、小さな心だなということを見せつけられるような成り行きがありました。これは前にもお話ししたことがあるんですけれども、今私東京都教会連合会という都内には54教会あるんですけど、その54教会の連合する組織があって、連合会という東京都教会連合会、それの会計の御用をしてるんですね。で2年前も同じようなことを話したんですけれども、この54教会のうちにいつも決まってなかなか会費を支払ってくださらない教会が2教会あるんですね。去年はですね、なんとかギリギリ払ってくださったんですけど、で、一昨年はやっぱり、支払い期限を過ぎても払わなかったところをなんとか送り合わせいただいて、今年もですね、まず昨年の11月に書面で、会費の納入を、12月いっぱいまでお願いしますということを、会長さんの名前で出したんですけれども、全く 会費が支払われてなくて、そして先月の中旬頃にですね、直接私がその教会に電話をかけてですね、年末までには、どうか会費を納入いただきますようお願いいたしますと。で、もし会費を支払えるのがちょっと困難だったら、その時は会長さんに相談してくださいということを伝えたんですけれどもね、その対応がものすごい横柄なんですね。どうしようかなと。いや、俺は支払わねえよ、みたいな感じのですね。毎回毎回それでちょっと心を崩してたんですけれども、そして、まあ、年度末まで待って、今年の入って1月の15日の日に改めてですね、入金がされていないかどうか、記帳してみたら、やっぱり、お金が納められてなくて、まあ、また再度ですね、直接また電話をかけてで、そしたらやっぱりまた、なんか曖昧なというかですね、もう全くここ悪びれる心がないような対応だったんですね。俺は支払わねえよ、どうすんのとかいう感じでですね、どうかお願いしますと言っても、さすがにちょっと私も心を腐し、実はその日はですね、ちょっとまあ、他にも子供のことでですね、ちょっと、心がこう沈むような成り行きがある中で、ちょっと外に買い物に行かせていただいて、その流れで銀行にも行って、会費が納められてない、ちょっと沈んだ状態で戻ってきている中で、まあ、また再度ですね、会費の支払い、納入のお願いをしたんですけれども、なんかもうね、剣もほろろというかですね、なんかそういう態度を取られて、その電話を切った後ですね、もう怒りがふつふつと込み上げてきてですね、ご結界でかけたんですけどね、ご結界の机をですね、バーンと拳で叩いたんですね。さすがに邦子先生も怖かったと思いますね。ところがその叩いた瞬間にですね、寄り戻しのように私の心に、戻しの風で来たのはね、なんてちっぽけな人間なんだろうかと。情けないなと思ったんですね。もう、その先生がどうこう、これくらいのことでですね、本当にもう、心をね、ここまで乱してね、しまう自分の心の器の小ささっていうのがドンと入ってきたんですね。情けないなと、何を信心してきたのかなと。こういうね、そういう厄介な教会とか人を、神様の手にかかったらね、払いのけることはたわいもないことなんです。教祖様じゃないですけど。それでも、そういう教会とこういう成り行きをいただいたっていうのは、あなたの心が、この先生がどうこうじゃなくて、私の心をもっと大きくしてほしい、豊かにしてほしいというために、そういう教会先生が成り行きというのが与えられているのに、もう、なんだこの先生ふざけんなみたいな気持ちでですね。心をしりじりにする自分の心の器の小ささというのをご結界の台を叩いた瞬間にどんと小さな心だな、情けないな、本当に大きな心にならしていただきたいなというふうに思ったんですね。これは理屈じゃないですね。そしてそのことを思った時に次に私の心に飛び込んできてるの、来たのが、どれほど私を本当にもう人に恵まれてたんだなということですね。もうここに参っておられる方にしてもそうですけど、いろいろなタイプの方いられますよ、信者さんはね。それぞれに癖もありますけどね。やっぱり素晴らしい信者さんであり、人たちに恵まれてきてたんだなと。まあ、そしてですね、信者さんの中ではですね、まあ、人間関係のお届けをされますね。やっぱりその嫌な上司とか、そういう方とどう向き合ったらいいですかと、もう本当にこういう人がいるんですというの。あ、信者さんはこういう、私、この手の人たちよりもっと大変な人たちの中でですね、それこそ現代社会の終わら波でですね、一生懸命取り組まれてるんだなということを思ったんですね。もうそのことにお礼を申し上げるような気持ちが次にお礼の心が湧いてきたんですね。今年私がいただいた妙心福引きがですね、誠とはお礼を申す心、お礼心を育てるのが信心、 誠とはお礼を申す心、お礼心を育てるのが信心、というのをいただきましたけどね、本当にお礼が心が出ましたね。大変人に恵まれてたんだなということとに対してですね、そのことを通してですね、そしてどうでもですね、このお礼の心を土台としつつ大きな心にならしていただきたいなということを本気でそこから願わせていただきました。相手が変わってくれとか言うんじゃない、もう相手が誰であろうが、先ほどの常にありがたい心が、神様との電流がつながる大きな心にならして、大きな電池を持つね、心にならしてくださいということを思わずにおられなかったですね。そういうような流れの中で昨日夕方ですね、そういうリモコンの電池のサイズの成り行きが、違いの流れ行きがあって、その後、まあ、今月いっぱいまでに支払ってくださいということだったので、もう、私の中ではもう腹を決めてですね、どういう状況であっても大きな心で成り行きを受けようという思いで、また昨日ですね、この新鮮物の買い出しとともに、銀行に行かせていただいたら、やっぱり払ってなかったんですね。ところが心が騒がないんです、私の中でですね。もう大きな心にならせていただきたいというふうに思ってますからね。そして帰ってきてからですね、改めてその未払いの教会の先生に電話をかけ、ちょうどしかも二教会とも直接教会長先生とが出てくださって、それまではちょっと不在で家族の方に行ったりすることもあったんですけど、まあ、直接お伝えさせていただいて、やっぱり態度はですね、曖昧な態度でですね、無責任な対応でしたけれども、私の心は騒がないんですね。で、それでいて、かつ、やっぱりお伝えするべきことは伝えて、まあ、もう今度の最終期限はこれ何日までですと。まあ、この日までに、ご尿に お納めいただけない場合は、連合会の執行部の先生方と協議をさせていただきますという、伝えるべきことも伝えてですね。どうしても支払いが困難だったら会長にご相談くださいとか、要件は伝えた上で切らしていただいて。もうすっ結局状況は変わってないんですけど、私の心の中がざわつかないんですね。もうすっきりした心なんですね。あ、この心でも月末を締めくくらせていただいて、今月を迎えていただくことがとてもありがたかったですね。ああ、私の新人の電池の動力源が小さい単4だったからのから、単3電池に少しなってきたのかなという手応えを感じて、今日の祭りを迎えさせていただきました。それこそ例えがふさわしくはないんですけれども、愛楽の初代親先生がですね、昭和21年に終戦で中国から引き上げてこられます。で、引き上げてこられてですね、数ヶ月後に弟さんの大作さんという方がおられたんですけれども、その大作さんという方がですね、戦地に行かれて終戦の2週間前に亡くなられたという広報を知ったわけですね。で、それでも家族の者たちもあれだけ一生懸命神様にお願いしてて、なんであと2週間しのがしてくださらなかったんですかっていうふうに神様にですね、その初代親先生のおばあさんとかももう神棚にですね、泣いてすがってですね、神様に叫ばれた。初代親先生もどうして、でまた立派な弟さんだったんですね。あと2週間じゃないですかと、その訳を聞きたくて、ご本部参拝されたんですね。親教会の親先生と一緒に、昭和21年ですね。なぜなんだと。どうしてなんですか、神様という思いでですね。不満やるせない思いで。そして、ご本部に参拝させていただいて、お口付きとかもあるご本部のお昼前でご記念をするけれども、その答えがいただけないわけですね。もちろん当時の初代は先生はまだ一信者でありますし、お知らせとかもいただかない時代ですから、結局何の答えも神様から返答もないのまま帰る時間になって、そして同行された親教会の親先生からですね、大坪さん、今回の参拝を通して何かお土産をいただきましたかというふうに聞かれたんですね。その時に初代親先生がですね、もう突発的にですね、はい、おかげ、お土産をいただきましたという言葉が思わず口をついて出たんですね。その瞬間からですね、もうパーッと初代の心が開けて、今までですね、なんで弟が、あんだけ、ね、素晴らしい弟があと2週間、なぜですかという思いがもう全くなくなってですね、 もうありがたくてありがたくて仕方がない思いになられてですね、また九州に帰られるんですね。途中のあのね、新幹線列車の道中も来るときはもう景色見ながらですね、あのもう悶々とした思いを抱えるって来られる。ところが帰りはですね、もう本当にもう席に座るももうもったいない。そしてもう他の軍人さんたちを見たとき、心から俺何もかもがあり景色ありがたいという景色がガラッと変わられている。別に神様からこれこれこういうことで弟さんが亡くなったんだとか状況は何も変わってないで答えも何もいただいてないんですけれども、はい、お土産をいただきました、おかげをいただきましたという言葉を発した途端にそういうありがたい気持ちが なられてあの、まあ、またあの九州に戻られて、そこから信心が一変していかれるんですけれどもね。まあちょっと、まあ、私の今回の場合は そこのレベルでは全然ないんですけれども、理由はない、理屈はない、大きな心に鳴らしてくださいというふうに思った途端にですね、開けてきたんですね。周りは何も変わらないけれども、信者さんの上にもいてもそういう取り組みをされている方が先月ありました。ある方はですね、ご主人とご主人のお父さんと同居されている方なんですけれども、まあそのご主人のお父さんとこうのすることを言うことにモヤモヤしているっていうところがずっとあられてですね、ここがちょっと信心の取り組みどころだと思いますというようなお届けをされている方がおられて、そしたら今年のご理解福引でですね、そのご主人の見教えとお父さんの見教えが全く同じ見教えをいただいたんですって、それを成り行きをいただいて、その方が思ったのは、お父さんがおっしゃる言うこととかやることを主人が言ってることやってることといただけよっていうふうに神様がおっしゃっておられるなと思って、そこに取り組ませていただきたいというふうにお届けされたんですね。ご主人がされることは別に引っかからないわけですね。ご主人には本当にまあ心をですね、まあ尊敬している部分もあると思いますし、慕っている部分もある。ところがお父さんはそうじゃないわけですね。確かに癖のあるお父さんであるんですけどね。でもそこをね、本当お父さんじゃなくてご主人が言ってることとやってることというふうに受け止めていこうというところに、そしたら先月の末ぐらいにですね、そういうふうな取り組みをしようと思ったら、お父さんが言ってることとかに全引っかかることが全然嘘のようになくなってきたと。もう今までだ、いや発言の内容とか態度は変わってないんですよ。でもそれをがお父さんじゃなくてご主人が言ってるともっと受け止められるようになってきた。しかも受け止めたら今度お父さんの方の態度もまた変わってきましたと。こちらの心がですね、トゲトゲしいものがなくなったら、お父さんもその方に対して態度が柔らかくなってきましたということをお届けをされるんですね。本当に松の信心のうちの大きな心というのはそういう心だと思うんですね。今まではですね、本当にこちらの心を大きくしようともせずに、単四電池のまま、神様なんとか電流ください、おかげをくださいと言って願ってきて、その一生懸命さに神様が負けてを出してですね、電流を流してくださった、おかげを流してくださったんだと思うんですけれども、もうここからはですね、一人立ちしていかなければならない。また大きくしていかなければですね、いつまでたっても堂々巡りの信心だというものを感じますね。お互いの信心の動力源のサイズが単4サイズから単3サイズに変わるということですね。サイズが変わればちょっと波風があっても外れないんですね。ちょっと嫌な人が差し向けられても、こちらの心が揺らがなくなってくると、おのずとですね、その相手の方も変わってくる。だから、まあ、今度の会費のことはまだどうなるかわかりませんけど、きっと神様が良いような送り合わせをくださるという手応えと確信はあるんですね、私の中で。ね、いよいよ大きな心というところですね。皆さんも、心にかけていただきたいと思うんです。今月もですね。人を変えようとかですね、なんとか電流をつなげてください神様という信心から、いや人じゃない、まずは私自身が大きく変わらせていただく、大きな心にならせていただこうと思ったら、おのずと電流がつながってきます そしておのずと、ね、周りも変わってくる。周りを、ね、神様にな、ね、すがって周りを変えさせようとする信心から、自分の心のツアをですね、大きく、電池のサイズを大きくさせていただいて、おのずと神様と電流が常にできる状態、そしておのずとおかげもですね、生まれてくる、周りも変わってくるような信心に取り組んで、またその実証をいただいていただきたいなと思わせていただいております。またそのことがですね、今月は11日は布教功労者報徳祭がありますけれども、本当にその布教功労の御霊様方のやった荒れぬ行の真似はできないですけれども、じゃあ何でもって徳に報わせていただくかということになったときに、その松の心ですね、大きな心、公の心というところにですね、取り組ませていただくことではなかろうかなと思います。まあ、今回は松のうちの大きな心のことに絞ってお話をさせていただきまして、まあ、公の心の方はですね、また折を見てお話をさせていただきたいと思いますけれども、一つですね、皆さんにお願いしたいのが、何日か前からすぐお隣町の、まあ、県境をまたぎますけど、埼玉県の八潮でというところで大きな陥没事故がありましたね。この事故のこととかもですね、公のこともですね、ぜひ日々願っていただいて、心寄せていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。